はい、そしたらまあ前回のところで白月の絵の戦いがまあどういう影響をその後与えたかと、まあここで中野大江の字の国政改革っていう右側の部分で四角でくくってあるところの、1番と2番の部分に青でアンダーライン引かせたと思うけども、前回までやった部分はこの丸1に当たる部分、内政国防重視政策への転換っていう部分と、具体的に言うと、九州に攻め込まれた場合に備えて、あとはもう最悪の場合、都に攻め込まれた場合に備えて近江の大津宮に遷都したっていう話までしたけども、一方で、もう一つやらなきゃいけないこと、なんで今回の戦争で負けたのかと、ね、それの反省会開かないとねと、まあよくまあ浪人生には言うんだけどと、なんでね、浪人したのって俺聞くの先生それは、ね、まるで、もういじめに近いんじゃないかと、いやでも浪人したんだったらそれには理由があるでしょうと、例えば単純に英語が一番できなかった、まあ、それは浪人するわと、ね、で一方で受験の、まあ、あの始める時期が遅かったとか、まあ、それぞれの理由はあるだろうけどと、今回日本が、まあ、我が、この唐と新羅の連合軍に負けた大きな要因はと、日本の軍隊っていうのは豪族からの寄せ集めの軍隊だったこと、で一方で唐とか新羅の場合にはすでに律令制っていうのを導入していて、ちゃんと、成人男性3から4人に1人とかを徴兵して、それを兵隊として訓練していたから、そこからまあ統率力も違ったと、具体的に言うと律令っていう、仕組みを整えているからと、はい、じゃあ律令って何なんつって、それが枠の上のところに書いてあるけどと、律令とはと、これはよく律令っていうこれ一つで律令という言葉だと思ってる人がいるんだけど、律と令の2つに分けられますと、なら自分で赤の蛍光ペン引いといてと、枠の上のところね、題名になっているところ、律令国家の形成と、で律令国家って何ですかと、律令といういわゆる法律の、まあ大まかなものを、まあ律令っていうわけだけども、それに基づいて政治を行っていく国家で、で、律と令の2つに分けられるんだけど、まあこれは共通テストレベルの基本中の問題で、律っていうものは現在の刑法に当たるものと、一方で領って言ったものは現在民法や行政法に当たるもの、それぞれ赤でアンダーライン、でどっちがどっちかでこんがらがってるやつがいたりするけどと、所詮日本史は日本語、つうかまあ漢字っていうのは、いろんな、まあ、言葉から連想すればいいけども、例えば律って言ったものを使った言葉として自立っていう言葉があるよね、自立に関してはと、もちろんこっちの自分で立つの自立じゃないよと、これは君たちが今後していかなきゃいけないことで、一方で、上の自立って言ったものはこれは僕が小学生の時に、書いた言葉ですね。小学校の時の卒業文集に、なんか習字で、自分の目指すべきこととかそういった、目標とかを書く時に僕は自立って書いたんです。自らを律するって意味。それ小学生でですか？はい、小学生の時から僕はちょっと感情のコントロールが、できない人間でと、まあ今はもう全然ね、なくなったけどと、小学生の時に四六中切れまくっててと、ほぼ毎日喧嘩してたの。お前の体で喧嘩したらお前負けるだろうと。いや負けたことないっす。僕 100%、全勝でした。負けそうになったら相手の腕を噛むんで、ですんで、まあ、そこからもう相手が根を上げるまではもうずっと噛み続けると、だからそのせいで毎回親が呼び出しくらって、で学校でお子さんはねっつって、で親から言われたのは、あんたさ自立って言葉知ってると、自分をコントロールする、自分を律するっていう言葉と、もうちょっと感情をコントロールしてなさいと、あがんねえよっつってね。まあでもそこからようやく、まあ、自分を律するようになったのが中学生ぐらいから、まあだからそこからまあ切れることはなくなったけどと、切れたのは1回だけかな。大学生の時に、確か大晦日の時に友達と一緒に飲んでて、で俺がもう眠いから寝てたら、そしたら上からダンベル落とされたっていうね。それ切れていいよねこれは切れていいよね殺す気かと思ったからね。ですんで、悪いことをした場合に人を懲らしめたりする刑法に当たるのがそれが律なので、一方で令に関してはこれは法令っていうふうに考えてくれればいいと、 はい、政治を行う上で必要なものと、はい、まあ民法と行政法とか言ったりするけどと、重要なのはこの領が、民法、よりも行政法に当たるものであるっていうこと。行政法って何と、政治を行う上で必要な政治を行う、レテンつけるだけと、政治を行う上で必要な、法律、具体的に言うと、後々に出来上がる、太政官とか太政大臣、左大臣、右大臣、国司、軍事とか、あとは総用庁とかいった税金のシステムとかは全部これ領に規定されてるんですと、だからどっちの方が大切っつったら、律と領、領の方が大切に決まってるよね、ですんで、まあ一挙に律と領を、全部作るのは無理だから、まずは最初に領から作ろうよっつって、でさっき、まあ前回近江の大津宮っていうところに遷都したと思うけど、この近江の大津宮で最初の領が出来上がるんですと、はい、僕の確認左側の方戻ってと、はい、近江の大津宮に遷都した時にはまだ中野大江の王子だったけどと、結局唐と新羅が攻め込んでくる気配はなかったんで、あ、じゃあもう、中野大江の王子も即位していいんじゃねっつって、翌年に、この近江の大津宮で、中野大江の王子が即位して天智天皇となるわけだけど、この天智天皇の668年に出来上がったのが近江領と、そのまんま近江の大津宮から連動させればいいだけよと、簡単すぎるよねと、はい、で中富の鎌足に命じて編纂させた最初の法律、先生はてなってどういうことと、これ現存していないんで、現在残っていないんでと、そもそもこれ作られたかどうかも怪しいって言われていて、右側にあるように存在自体の否定説もあると、だから、まあうん、まあ一応作ったのかもしんないけどと、さすがにこんな急ピッチで作れるほどね、量って甘くないと思うから、うん、まあちょっと怪しい部分もあるけどと、はい、まあとりあえずこれを中富の鎌足が作ったとしようと、でもまあそしたらもう大仕事で急ピッチでやらされたから、それで疲れとかもあったんじゃないかな、あとは年のせいもあるかもしれないけど、その翌年中富の鎌足も亡くなっちゃってと、でその亡くなる際に天智天皇もと、鎌足お前もう先に行っちゃうのと、すいません、もう僕も王子よりまあもう天皇ですかと、よりも年上ですしねと、もう僕の方が先に行きますわと、もう本当あれか、今まで大変だったのにね、もうそれでももう無理なんだかと、もう先に行かせていただきますけど、今まで一緒に頑張ってきたのにな、あとはいろいろ前に悪いこと言いまくってごめんな、なんか悪いこと言われましたっけと、いや結構ガキの頃言いまくってたじゃん、ずっと 生ゴミの塊っていじめったじゃんと、あそれ地味に嫌だったんですよと、じゃあもうちょっとかっこいい名字あげるからと、ね、藤原っていう名字あげるからと、これから藤原の鎌足にしときなと、はい、で右側のところ、中富の鎌足の死去のこの死の際に大職官っていう名誉職、これはどうでもいいと、で藤原の姓を賜ると、ここから藤原の鎌足って言われるようになって、その子供が藤原の不比等、そしてその子孫に藤原の道長とかがいるから、いわゆる藤原氏の始まりはここからずっと続いていくわけ、はい、これがいわゆる近江領ってやつですがと、はい、その後もう一つと、はい、これに基づいてと、まあ、例えばそうだな、いずれ区分田とか田んぼを配ったりと、それからあとは兵隊とかも徴兵していくためには何が必要か、前回図解のところで一番下の左下の図解ノート丸2のところで戸籍とかを作っていくよって言ってたよね、ですんでそろそろ戸籍も作っていきましょうかと、はい、そこで近江領を作った2年後670年と、はい、日本最初の全国的な戸籍として作られたのが庚午年籍、庚午年籍の庚の漢字はまあこれは練習すれば間違えることはないでしょうと、で庚午年籍の籍っていう字、これ戸籍なんだから当然戸籍の籍と同じ漢字使うに決まってるよねと、はい、で庚午年籍っていうのは、これは市政を正す根本台帳として永久保存とされた最初の全国的な戸籍って言われるんだけどと、まあ、よくこの庚午年籍に関してと、言葉だけは知ってるけど何のために作られたか分かってる生徒少なくて、そうだな、浪人生とかで日本史得意と思ってるやつの花っ柱を折るときによく使うんだけどと、この670年に作られたのが庚午年籍と、一方で690年にまた後々出てくるけどと、今度また別の戸籍として庚寅年籍っていうのが出てくるので、二つこの重要な戸籍が出てくるわけだけどと、この違いって何？つって。で、まあ、浪人生とか日本史得意そうなやつにね、聞いてみると、まず、干支が違います。うん、それは分かりきってるよと、ね。で、他に何が違うのと、庚午年籍は永久保存です。なんで永久保存なん？永久保存です。 それはお前の頭の中で永久保存されてるだけでしょうと、で、これに関してはと、交互粘着から説明するよりも高因粘着から説明した方がいいの。高因粘着は、これ前回のところで、図解ノートのところで、言ったと思うけどもと、君たちに田んぼを配ったりするためには人口の移り変わりがあるから戸籍を作っておかなきゃいけないと。で、人口の移り変わりがあるから戸籍は6年ごとに作り変えられるんですと。690年に作られた後、その後6年ごとに696年にもまた戸籍作って、702年にも戸籍作って、708年にも作って、714年にも作って、で720年にも作って、で戸籍っていうのは基本的に30年間保存するんで、30年経ったら捨てますと。だから720年に高因粘着が捨てられるんですと。で、その戸籍を作り変えるときに起きる問題っていうのが、あと、身分の詐称とかいったもので、ここで、あ、そこの男、お前名前なんつうんだと。私ですかと。お前だお前と。根本って言いますと。お前男だよなと。税金あんまりかけたくないんで、女じゃダメですかねと。いや、100% 男やろと。あ、男でした。で、あれ、年はいくつやと。年っすか。永遠の17。論外。で、出身どこ？出身っすか？出身は、俺は東京都の、千代田区の1の1の1っす。まあ、それ皇居っつんだよ。あ、実は僕は皇族の出でして、と。まあ、1の1の2に行くか。あ、それ警視庁っすね。やめてほしいんですけど、と。で、まあ、ここで、いわゆる、まあ、中には、俺の家柄、この家柄だから、とかって、パチコケやついるでしょ、と。そういうやつが出てこないように、あらかじめ、交互粘着作っておいて、と。ちょっと待って、根本っつったよな。名前確認するわ、と。お前の家柄。お前、千葉県民じゃねえか、この野郎と。お前何が都民出身とか言ってんだよ、この野郎と。で、全部、パチモンじゃねえか、この野郎っつってね。で、そういった身分の確認用と、だから交互粘着の説明のところもう一回読み直してごらん。姿勢を正す。前回やった姿勢制度の話の家柄を正すための根本台帳と、身分の詐称が起きないようにするための根本台帳で、だから絶対に捨てるなって言われた永久保存なのと。ですんで、下には分かりやすく書いてあるけど、今後戸籍を作る際に豪族や民衆などの身分、氏、カバネ、姿勢を確認するために作っておいたもの。だから誤解しないでね、交互粘着作ったからといって区分田とか田んぼを配ってはいないから。その後区分田とか田んぼを配り始めるのは690年に高因粘着作ってからですと、ね。まあ、ちなみに一応交互粘着には他にも用途あって、もしも唐と新羅と戦争になった場合に、これちょうど作っておけば徴兵するときには一応使えるよね。その徴兵用の用途っていうのは一応あったことにあったけど、それはほっといて結構と。はい。で、このような政策を進めたのが天智天皇だけども、残念ながら天智天皇も年には果てずと、はい。その後亡くなることになるんだけど、ここから系図のところ、見てみようかと、前回中野大江の王子まで見たと思うけど、中野大江の王子が、その後ようやく即位して、これが天智天皇となると。で、38代目の天皇と、で、その天智天皇が亡くなった後、次の後継者として有力視されていた人物と、2人いるんですが、とまず、それが、弟の大天の王子と、大海神王子って書いて大天の王子と、それからあとは子供の大友の王子と。で、まあ、よくここら辺、普通の生徒に聞くと、天智天皇の亡き後、次の後継者として有力視されていたのどっちだと思うっていうと、大友の王子っていう人がいるんですと。なんで子供だからと。あ、この時代子供が継ぐっていうパターンほとんどなくない？子供が継ぐパターンほとんどないんですと。なんでかっていうと、まだこの時代律令制度が整ってない時代だから、トップに、こういった、経験の浅い人物とかをつけちゃうと、そうすると、結局経験が不足してるから政治が、ままならなくなる。だからある程度経験積んでる人の方がいいよねと。だから兄弟間で相続する方が多いわけ。だから今までずっと兄弟とかで、もしくは旦那さんとかそこら辺の、親族関係で弟とかが相続するっていうパターンが、あったけども、と。だから天智天皇の亡き後は次は大天の王子の可能性が高いっしょーつってで言われていたんだけども、そんな中はもう絶対まあ大天の王子だろうつって、また天智天皇が死の間際にと、次の後継者を発表すると、どうせ大天の王子でしょうと、次は大友の王子が後継者だから、
なんであの人が、
だってあの人のお母さんって、あれ豪族出身の身分低い女性だし、ありえないでしょ、とね、そんなに自分の子供が可愛いんですかと言います、別にそういうわけじゃないと、じゃあなんでなんですかと、これからは子供が継ぐっていう習慣を作っていきたいのよと、これまで皇位継承とかで対立って白口を起きてたでしょ、だからそういうものが起きないように子供が継ぐっていう習慣を作っていきたいの、だから次の後継者は大友の王子って言ったんだけど、当然大天の字は不満たらたらよ、ふざけんじゃねえよと、なんで俺じゃなくてね、あのガキンチョがね、まだね若者の、大友の字なんよっつって、で不満たらたらだったから、当然まあそのことを、天智天皇に見抜かれていて、ちょっと大天の字話があるから、俺の家に来てくれと、あ分かった、まあとりあえず行くわと、まあその兄貴のところに向かおうとしたら、まあ当然近江の大津宮に向かおうとしたんだけどもと、その途中で、昔の旧友、昔のね仲良かったやつかと、ちょうど、鉢合わせしてと、あ大天の字どうされたんですかと、どこに行くんですかと、あちょっと兄貴に呼び出しくらって、兄貴になんか話があるらしいのよと、あーそれ多分ね皇位継承に関する話をされると思いますよと、どんな話されると思うと、やっぱりあなたについてもらいたいっていうふうに言われると思いますと、お兄貴も心変わりしたのと、あ違います、これあなたに継ぐ意思があるかどうかを確認するためのフェイクですと、もしもここではいなんて答えたら殺されますから気をつけてください、
ありがとうっつって、で案の定ここで、兄貴の天智天皇に会ったら、あとお前にやっぱりついてもらいたいんだけど、いやいやいや私はそんな継ぐ意思はありませんので、もう私は出家しまして、と、はい、ここの地図のところの吉野っていうところにここに引き込まりますんで、とあこれいずれ、南北朝時代の南朝の拠点が置かれる場所なんで、と、まあ、吉野はこれは知らなきゃダメなんだけど、はい、こうして、安心して天智天皇は死んでいくと、はい、天智天皇が死んだらそりゃ今度両者の間で、はい、大天の王子と大友の王子の間で対立が起きるでしょうと、はい、これを人心の乱っていうんですと、はい、それが672年に起きる獄の確認と、はい、人心の乱年号の覚え方は672年は、まあ、これは大天の王子が無難に勝利していくんで無難に勝利で無難にで672、そんな無難に勝利できてないけどね、かなり大変な、これは戦いだったんだけどと、はい、その下のところの大天の王子は、天智天皇の弟、一方で大友の王子は天智天皇の子供と、でこの時に大友の王子は後継者として指名されているからと、はい、機内にいる中央豪族たちに号令かけてと、戦争のためにねお前ら集まれっつって動員かけたんで、その大友の王子の下のところ、はい、すでに書いてあると思う、書いてあると思うけど、機内の中央豪族が味方、それを赤でアンダーライン、一方で大天の王子は吉野にここに逃げて、でその後吉野で挙兵することになるんだけど、味方が、まあ機内の中央豪族は大友の王子の方についちゃったから、しょうがない地方豪族かかき集めるかっつって、大天の王子の下のところ、地方豪族が味方、すでに書き込んであるやつ赤でアンダーライン、そんな赤でアンダーラインすること重要なんですか？あと、はい、重要です。しかもまあこの、人心の乱に関しては、その時に大天の王子がどのようなルートを通りましたかっていうところまで突っ込むことも可能なんで、と、はい、ちょっとまあこんな感じで地図に追加してルートをちょっと書いていくと、と、はい、まずここの吉野から挙兵して、と、で、大友の王子が待ち構えてるのは、ここの近江の国の大津宮にいるわけだけど、そのまま、ここの、近江の大津宮には向かいません、どこに向かったかっていう とまずここから、旧国名でいうと伊勢の国と、今現在の、三重県の方に向かってと、で、そこのところにねここに、サーキット場で有名な関所があるんだけどと、鈴鹿の関っていうのがあるんで、鈴鹿の関っていうのは後々の律令制度でも出てくるからと、まあ、頭の片隅の中でなんか、ああ人心の乱の時にそういえば大天の王子が通った場所だっけとかそういうのは知っておくといいと、でこの鈴鹿の関を通ってと、で、その後さらにここから北上していって、今度は尾張の国を経て岐阜県の今度はここに不破の関っていう関所があるんで、この不破の関を通るの、なんでと、
ここの関所通ってこの関所を封鎖するとここを通ろうとするやつらを全部自分の味方に引き入れることができるでしょ。だから東国からやってきた豪族たちは全部大天王寺に味方することになって、これで勢力をかき集めるのと、ちなみにこの不破の関は、今でも有名な場所ですと、不破の関に関しては、昔はその古代の、関所っていうのはその、いわゆる人を足止めしたり伊勢からあとはだ逃亡するやつとかをこれを食い止めるための役割だったんだけど、残念ながら今現在では完全に、不破の関はもう、寂れちゃってっていうかもう完全に、跡地と化して存在してないんだけど、今原っぱが広がっておりますと、では、この不破の関は現在何と呼ばれている場所でしょうか。ここには原っぱが広がってるんですと。とっておきのヒントで、岐阜県にあるって言ったけど、美濃の国っていう岐阜県はちょうど東日本と西日本を大体分け隔てると、大体岐阜県あたりに当たるんじゃん。こういう地を天下分け目の地と言ったりするんです。はい、大島、現在の何？
ノービ
ヘイヤ。ノービヘイヤはここの尾張の国と美濃の国に広がってる平野のことをノービヘイヤっていうの。で、僕関所があったけど今原っぱだよって言ったので、ここを天下分け目の地って言うんだよって言ったの。結構十分にヒントをあげたと思うんだけど感づかない？分かんない。関ヶ原って言うんです。関ヶ原の戦いはここで大きい。で、って感じでね、で、その後、この後、不破の関から、近江の大津宮に向かっていって、これで勝利することになるわけだけども、となら、この鈴鹿の関と不破の関を通ったっていう話は、知っといていいでしょうと。はい、そしたら、それを図解ノート丸3のところでちょっと見ていこうか。図解ノート丸3の一番右下のところの、人心の欄って書いてあるところ、バーサス関係に関しては、僕のテキストは全部左側が勝った方で統一しているんで、どっちが勝ったか負けたか全部これからは左側が勝った方に統一されてるんで、そこは安心して、大天の王子がまず弟で地方豪族を味方に引き入れて吉野で挙兵と、で一方で右側のバーサス関係の大友の王子は、天智天皇の子供で中央の豪族が味方で陰近江の大津宮と、で結局大友の王子が敗れましたと。でこの大友の王子が、この敗れて、そしてこの時に重要になってくるポイントが、もともと、こういった大和政権の序列で考えると、あと、大君の下には中央の豪族がいて、その下には地方の豪族がいたわけだよねと。で、この人心の乱で敗れた大友の王子はその後自害してと、で、なおかつ大友の王子に味方した、畿内の中央の豪族も大友の王子の方についちゃったから、これで没落するわけ。はい、ですんで、その下のところ、まず丸一番、はい、畿内の中央豪族が没落したことによって、これによって中央の豪族いなくなったら大君と地方の豪族の差って一挙に広がるよねと、ですんで、それによって大君と他の豪族の差が拡大し、大君の権威が絶対化と、もう大君に逆らえる人間は誰もいねえと。ですんで、もう俺の権力絶対的になったねと、もう中国の皇帝みたいな存在じゃんと、じゃあ中国の皇帝にあやばって、もう大君っていう名称もやめよう、これから中国の皇帝の皇から一字持ってきて、あとは天子の天っていう字から一文字持ってきて、天皇っていう名前変えようかと、こっから天皇制が始まるんですと、だからこっから天武天皇の時代から大天皇氏の後から、その下括弧一番大君から天皇へと名称が変更されることになるわけ。はい、ですんで、ずっと言ってた、天皇っていうのは後に送られる名前だよっていうふうに言ったけど、天皇制が始まったのはこの頃から。はい、それからあとはもうここで豪族の言うことなんて聞く必要ないよねと、天皇とあとはその一族である皇族で一緒に政治を進めていけばいいと。その下括弧2番天皇と皇族を中心とした政治のことをこれを後進政治って言って、と3番の皇族を、カバネの最上位の真人に置いたヤクサのカバネっていうのはこれは後々図解しますと、今放っといて、とこれによって何が達成されましたかと、これを中央集権化の達成っていうんだよと。 長かったねーと。そう、前回からずっと中央集権か中央集権かって言ってたけど、と、推古天皇の時代から中央集権が目指されていますが、それが進められていったのが大体大化の改新の頃から、そこから推進されていって、ようやくこれが達成されたのがこの壬申の乱の後になるわけ。だから国公立の論述、まあ君たちは次第の場合だろうけど、と、国公立の論述だと全体像マクロに見えてますかっていうのが問われてくるの。だから、その時の推古天皇の時代は、中央集権化を目指す。で、あとは、一種の変の、大化の改新あたりは推進していった時期。あとはこの天武天皇の頃あたりに、この中央集権化が達成された。だから1ページ、この、まあ、8ページ、9ページっていう両開きで全体像が見えるように構成しているわけです。はい、そしたら、これで、図解ノートのところは置いといて、極の確認に戻っていこうか。はい、勝利した大天皇子がその後天皇として即位し、天武天皇となるんで、経図のところちょっと一応見ておこうか。経図のところ見てみると、右下のところね、はい、大天皇子がここで即位するけど、一方、大友皇子に関しては、天皇として指名されて、まあ結局でも、わずかで、まあ結局壬申の乱で敗れちゃって、結局天皇には、まあなってないと。でも、数週間は天皇にいたはずだよね。ですんで、いや大友の王子にも天皇の名前与えるべきなんじゃないっつって、どうでもいいと思うけど、と江戸時代になって、まあ、そういった論争が始まって、その後明治天皇から、じゃあ大友の王子にも皇軍天皇っていう名前を送りましょうかっつって、だから一応この人39代目の天皇に、カウントされますが、後にカウントされるだけなんで、ですんで、まあ、皇軍天皇は覚え歌にはついていないのは、基本的に必要ないから。で、一方で大天皇子は、その後天武天皇となって40代目の天皇と。はい、で、極の確認見てみると、左側縦になっている、天皇のラインを見てみると、天武天皇に、ここで変わってて、都も、変えようか。だって、大海の大津波になって、これ兄貴の天智天皇とか大友皇子の影響が強すぎるよね、と。じゃあ、都も昔みたいの、昔の飛鳥の地に戻していきましょう、つって、飛鳥清見原の宮っていう飛鳥の地に戻していくんで、まあ、飛鳥南太郎の宮っていうのはたくさんありすぎるから、そこら辺は気にしなくていいけど、672年、極の確認。はい、飛鳥清見原の清っていう漢字、特に気をつけろよと、まあ丸、してあると思うけど、と、まあ清見原の清をと、これをね、清いっていう字を使ったりするのよ、それ清原の清だからと、そうするとドラッグにね、手を染めちゃったりして捕まっちゃうんで、やめてくださいと、そしたらね、ちゃんとね、身も心もね、浄化しましょうと、言っとけばこの字使うよねと、清いなんていう字使わないよねと、意図的に言ってんだよと、はい、で、その後、この飛鳥清見原の宮に遷都した後、翌年に正式に天武天皇として即位し、あとは飛鳥清見原領の編纂も始まってるけど、それは今ちょっと放っておけ、はい、今放っといて、その下の四角で言ったら更新政治っていうところから見ていくと、と、はい、更新政治は天皇と皇族による政治のこと、はい、そんな中でこの時期大君から天皇へと、名称が変更され、もう天皇はまさにもう絶対的な存在だよねつって、丸一番天皇神格化つって、大君から天皇号の成立、あとは国の名前も和っていう名称なんて、まあ、ちょっとね、響き良くないし、とこれから日の本日本っていう名称に変えましょうか。だから日本っていう国語が使われるようになったのは大体この頃からって言われていると、なお一応外国に、これから日本に変わったんでどうぞよろしくっていうのは701年大宝律令を制定して、その翌年の702年に遣唐使を中国に派遣した時に、すいませんこれからうちの国日本に変わったんでつって、だからもしも政語問題とかで、日本という国語が使われるようになったのはこの天武天皇の頃からであるって言われたとしても、あとは大宝律令の頃からであるって言われても、どっちでも丸になりますと、ですんで、そこら辺の時期に関してはそんな気にしないで、はい、っていうか政語問題、例えば、何々だと考えられるとか言ってきたら大体丸です。考えられるだったらいろんな捉え方があるよねってこと、はい、で、はい、それからあとは2番目、カキベの廃止、これなんかどっかでやんなかったと、ね、前回白月のような戦いに負けた後にと一時的に豪族の不満解消策としてカキベ復活させてたけど、今この天武天皇の力であれば豪族のカキベなんて余裕で廃止できるよね。ですんで675年にその下カキベが廃止されと、そして丸3番目のヤクサの川根に関しては、これは国交法 率の論述とかで聞いたら難しいところ、年号の684年っていうのはそんな気にしなくていいけども、論述がある政党のみ天皇を中心とした新しい身分秩序に豪族たちを編成、緑でアンダーライン引いといて、ないやつは無視して結構だけども、どういうことですかと、うん、これはちょっと図解をした方が分かりやすいから、まあ今手元に、資料の裏側とかはないだろうから、ルーズリーフだとかそういったものなんか用意して別のところに書いてありました、プリントの裏側とかに書いたりすればいいんじゃないかなと。はい、もともと、はい、このヤクサの束ねって何ですかとの前に、古墳時代の頃に姿勢制度があったよね。あ、4行ぐらい使うぐらいですと。4行使うぐらいで、姿勢制度でと、があって、姿勢制度の頃には、大君がトップにいらっしゃりと、で、大君の下に豪族である御身とか村治とかいった連中たちがいたと。で、それに対して一行開けて、今回この豪族たち氏たちの違いに応じて御身とか村治とかいうカバネがあったけど、とこのカバネを御身とか村治とかいうものを全部やめて8つの新しいカバネに再編しましょうって言ってるだけ。あ、姿勢制度のカバネのこと言ってるだけですか。
そう、
それが、8つ用意されるされてるから、ヤクサのカバネっていう。で、まず大君はこの時期天皇と呼ばれるようになったけど、与える側だからここには当然含まれねえと。で、もともと御身と呼ばれていたこの豪族の連中たち、宇治の連中たち、あとは村治と呼ばれていた連中たち、ここちょっとスペース空いてるからね。それには理由があるけど、御身と呼ばれていた連中たちはこれからは阿蘇身と呼ぶようにしましょう。それからあとは村治と呼ばれていた連中たちはスクネと呼ぶようにしましょうと。関しては知ってるやつはあんまりないかもしれないけど、アソミだったら知ってんじゃん。古文で出てこない、何々のアソンって出てこない。アソミじゃなくて読み方アソンって発音してるけど、あの古文で出てるなんたらのアソンっていうのは身分が高い人の証拠ってことです。だからよくそうだな、源氏とかの場合だと源のアソン何々とか言って、使ってるけど、はい、それは身分が高いっていう証拠でありと、はい、ただ今回このアソミやスクネよりももっと身分が高い人がいるんだって。それがマヒトっていうカバネを用意してと、はい、このマヒトは誰に与えられるか、皇族に与えられるんです。なんで？え、だってこの天皇と皇族を中心にこれから政治を進めていく、今さっき初めにやったじゃん、後進政治を進めていきたいから、いい、天皇の次に偉いのは蘇我氏とかそういった豪族とかじゃないのよと、次に偉いのは皇族なのよと、その後いわゆる貴族たちが来るだけ。それを明確化するためにここで真人っていうのを新しく設けたわけ。だから真人、阿蘇に少ねまではこれはちゃんと押さえておかなきゃダメ。はい、そしたら、書き終わったら僕の確認に戻ってと、 はい、先ほどの丸三番のヤクサのカバネの下のところと、はい、まずヤクサのカバネのトップが皇族、皇子に与えられる麻痺と、それからあとは昔の海の連中たちに与えられるのがアソミ、それからあとは村瀬の連中たちにはスクネ、漢字書かせることもあるからスクネのねっていう漢字書けなかったら丸をしておけ。はい、このちょめちょめちょめちょめ書いていく字がスクネの、示す辺にちょめちょめちょめちょめ使っていく感じね。はい、で、それからあとは意味木の木っていう漢字とか、意味とかも漢字書けそうになかったら意味とかに丸しといて、で、5番目が道の詩、この5番目までは与えられた記録が残ってるんで、ここまでは、書かせたりもしますが、6番目、7番目、8番目の尾身、村地、稲城に関しては与えられた記録が、ほぼないから、ですね、頻度は圧倒的に下がる。だから5つ目までをしっかり押さえていいから、と、まあ、その5つ覚えられなかったら、まあ、睡眠とかで、麻痺と、あそみ、つくね、いみき、道の詩まで覚えられる。頭文字でおしまい。これで、更新政治の仕組みは整った、それからあともう一つしなきゃいけないこと、この国のトップにいらっしゃるのが天皇なわけだけど、なんで天皇が偉いのかと、それの正当性を示さないとねと、いわゆる歴史書の編纂ってやつだけど、この時に天武天皇がと、この時期、例えばもうこの天皇家だとか、あとは他の豪族とかに伝わっていた歴史書として定期と休止っていう書物があったんだけど、それをいろいろ見直してみたら、あーこれあれだな、なんか記述ちょっと間違ってんなぁと、なんかこの人物悪く書かれてあるけど、これそんなに悪い人じゃないし、これちょっとあの歴史が事実と違うなぁと、俺はすぐにこれがどれが誤りでどれが真実かわかるけどと、これあと50年とか100年経ったらどれが嘘かどれが本当かわかんなくなるしと、早めのうちに修正しないとなぁと、ちょっと冷えだなあれ、冷えだなあれ来てくんないかと、なんでございましょうと、おい冷えだなあれ、お前年はいくつだっけと、私28でございますと、なんかお前特殊能力持ってるって聞いたんだけどマジと、あ、はい、持ってます。どんな能力なの？何々の実？ですね、何々の実でしょうかね。私一度見たものは何でも覚えられるんですよ。いや、学年それ、受験生の神じゃん。はい、受験生も私なりだってみんな言ってますよと、でこの冷えだなりに、じゃあこれ全部覚えておいてっつって、で定期と休止っていうのを全部丸暗記させておいて、で、その後、まあいずれこれを、修正し直すつもりだったのね、ところが天武天皇がその後先に死んじゃったんで、冷えだなあれは放置プレイ食らうことになったのが、その続き、はい、天武天皇が冷えだなあれの冷えっていう漢字とかに漢字書けないやつは丸をしておけ、文化しても出てくるよと、はい、冷えだなあれに定期と休止の招集を命ずる。召集って何言うと、あ、これはまあ読めないかもしれないけど、いわゆるまあ丸暗記を、しておけっつって命じたんだけど、定期の期っていう感じは特に気をつけろ。君たちは多分歴史書の中で糸編シリーズと、あとはゴンベンシリーズで、先生どっちなんですかって分かんなくなるやつがいるけどと、基本的に日本書紀などの系統の場合は糸編使いますと、あとはこの定期のみ、また糸編使うんで、その2つだけが糸編シリーズ、それが全部ゴンベンですと、あら日本書紀系列と、あとは定期、のみが糸編で、それ以外は全部ゴンベンだよと、はい、で旧字の丸暗記を命じておいたんだけど、先に天武天皇が死んじゃったから、その後冷えだなあれも晩年になって、じじいになってよぼよぼになって、当時の元明天皇に、すいません、あの私結構年来ちゃって、もうそろそろ死にそうなんですけどと、あ、これやばいだろさと、じゃあこれあの歴史書をちょっと作り直さなきゃいけないから、王に休まろうとね、これ文章に直してってつって、後に出来上がったのが右側に書いておけ、後古事記になっていくんで、これがだから、この古事記、その後日本書紀が出来上がったことで、天皇はこの国のずっと統治者として今もずっと続いてるんでしょ。はい、君たちが当たり前のように考えてるけど、それは歴史がずっとあるから。はい、それからあとはその下、残りの5番目の不本線に関しては、この時期に作られた日本最古の貨幣に当たるものが不本線。まあ、ほんの30年、40年前だったら、40年以上前だった、だいたい40年ぐらい前だったら、最も古いお金何ですかって言ったら和同開珎でよかったんだけど、この飛鳥池遺跡っていうところから不本線っていうのが見つかっちゃったんで、日本最古のお金って言われたら不本線。 右側奈良県飛鳥村の飛鳥池遺跡から出土した最初の貨幣と、先生この貨幣は何か目的でもあるんですかと、あ、一応ありますね。貨幣も結局国内を統治していて経済を牛耳っているっていう意味だから統治者、支配者が行う、やり方の一つでもあるし、あとはこれは入手では聞かれないからへーっていうぐらいで放っといていいけど、とこの不本線を作った後と、不本線作ったの683年って言われてるけど、その後いずれ大規模な都藤原京っていう都を遷都するときに、お金相当必要になるよね、でこの時代、物々交換の時代なんで米とか布を支給するととんでもない量になるから、だったらあらかじめお金作っときゃいいんですよ。だからその遷都のための費用として不本線をあらかじめ作っておいたって言われてますと。はい、それが、この更新政治って言われる時期で、あとはもう一つと、飛ばしていた681年から飛鳥清見原領が編纂開始されて、ただ、編纂開始されて出来上がる頃にはもう天武天皇はなくなっちゃってて、はい、出来上がるのは689年と、はい、天武天皇死後と奥さんの、持統天皇が即位してるけど、左側の盾になってる持統天皇っていうのは、枠の左側に天武天皇の皇后って書いてあるかな。一応正しい歴史を説明すると、天武天皇の奥さんであるのが、それが、天智天皇の娘の、持統天皇なんだけど、本当は、ここら辺は奈良時代で学習したりするから、そんな今は気にしなくていいけど、その、天武天皇と持統天皇の間に生まれた子供の、ここで草壁の王子っていうのがいて、本当はこの草壁の王子が次の後継者だったんだけど、早死にしちゃったんですと。で、この草壁の王子の子供は、まだガキンチョだったから、じゃあその草壁の王子の子供、つまり孫が即位するまでおばあちゃんがやったるださっつって41代目の天皇として持統天皇が出てくる。だから女帝っていうのが即位するのは大体、即位するべき子供がガキンチョの場合の中継ぎとして即位することが女帝の場合には多いんで、これは知っておくといい。はい、そしたらその持統天皇の時代にようやく飛鳥清見原領が完成して施行されたのが689年。制定とか施行っていう日本語が分かってない生徒時々いるけど、制定っていうのは作った段階のことを制定、施行っていうのはそれを実際に使い始めるのが、それが施行ですが、とそうすると689年に飛鳥清見原領が施行されると何が始まるかと、前回図解したと図解ノート丸2の区分殿とかいった藩殿収授とかを、ついにここから本格的にやり始めるんですと。だからそのためには何が必要かと、年齢の移り変わりとかを把握するための、戸籍作っておかなきゃいけないでしょ。だから庚午年着を参考にしながら690年その下のところ庚寅年着が作られるんですと。はい、これは右側飛鳥清見原領に基づいて作成された最初の藩殿台帳のための戸籍と、で入試では特に聞かれないけど、これで戸籍をようやく作ることができたから、それに基づいて2年後の692年に、あ、じゃあ君たちにこれから生活するため の, 生活の必需品であるタンポ配ってあげるからっつって区分殿っていうタンポを配り始めるんですと。だから藩殿収授はその2年後に行われているから、はい、じゃあこういった戸籍も作りました、それからあとは区分殿とか配る藩殿収授も行われましたと、そうすると田んぼ配ったり戸籍を作ったり、役人の数もどんどんどんどん増えていくよねと、で国家に仕える役人の数も増えてくるから、今まで都この飛鳥清見原の宮に置いてたけど、と役人の数も増えすぎちゃったし、そろそろクソでかい都作った方がいいんじゃねっつって、でこっから大規模な都として、その下694年と、これに伴って、遷都された、造営された都が藤原京って言って、ちょうど泣くようぐいす平安京の100年前だから、そこから応用すれば藤原京は覚えられるけど、はい、この藤原京は大規模な都だったんで、その後持統天皇からその後の三代天皇、文武天皇、元明天皇の三代までの天皇として天皇の都として利用されたもの、これいちいち覚える必要ないから、この持統天皇までが覚え歌で出てきたよね。でその後の文武とか元明も次の覚え歌で出てくるから、それと連動させれば、この3人をいちいち丸暗記する必要はなしと、はい、でこの藤原京っていうのはと、その下細かい話になるけど、はい、周りを、これを大和三山って言われる3つの山、それぞれ、耳なし山、うねび山、天のかぐ山っていうところに囲まれた、最初の本格的な途上制と、でこの途上制っていう言葉がほぼ、受験生は、分かってないんだ
だけど、なんでかっていうと、まあ、うん、まあ、それは今から理由説明するけど、はい、途上性って何ですか？と、うんと、これはそうだな、藤原教で説明するより平城教で説明した方がピンときやすいんで、平城教っていったものは、と、ここの一番、北の方にある大代理って呼ばれる分、ここを基本的に宮って呼ぶんですと。で、ここに天皇とかが住んでいたり、役人が政治を行う役所があって、と。で、役人たちはどこで暮らしているかっていうと、天皇から見てこちら側、ここ右京とか言ったり、と。あとは天皇から見てこちら側、左側に当たるから、左京って言ったりするんだけど、と。この右京とか左京っていう部分に、ここに、役人たちが家を構えてるの。例えば平城京の場合だと、藤原の府人どこに家構えてるかっていうと、藤原の府人、ここに家構えてます。先生超一等地じゃないですか。超一等地、まあ、駅地下、もう羨ましいよね。もう徒歩1分みたいな感じ。この時代っていうのは、明け方、うんと、そうだな、うん、太陽が昇ったら速攻出資しなきゃいけないです。そんな早いんですか？そう、だから君たちも朝早いとか言ってわーわー言ってるかもしれないけど、あと、ね、この時代の人々は明け方から仕事すんの、で昼で終了です。その後はなんか日用品とか買いに行って、で、日が沈んだらもう真っ暗だから、だから寝なきゃダメな、なら生活全然違うよってこと。はい、で、話がそれだけど、今までの都を横も、余興を思い出してごらん。なにわながら豊崎の宮、近江の大津の宮、飛鳥清見原の宮、全部最後宮で終わってたよね。一方で今回藤原京、その後今度平城京とかいろいろ、あとは平安京とか出てくるけど、宮と京って何か大きな違いでもあるんですか？あ、ここの分。今までは宮しかなかったの。だから天皇の住んでる御所と、あとは役人の住んでる、役人が政治を行う役所しかなかったんだけど、人々が暮らしたりする、民衆が暮らしたりする京も兼ね備えているのが、それが途上性って言われるもの。はい、だからその下のところに書いてあるけど、はい、天皇の住む鍵括弧宮と、民衆の居住区である鍵括弧京を兼ね備えた都のこと、はい、それを途上性って言うんですが、ただそれでも途上性っていう言葉がピンとこなくて、俺もずっと受験生の時にピンとこなかったんだけど、なんでかっていうと、城っていう言葉がピンとこないの。理由に関しては、まずそもそもこの途上性っていうのは中国の制度を参考にしたもんなんだけど、と、はい、中国の都は、はい、有名な、唐の都が長安で、長安はやっぱり、日本とも同じように、北に宮があって、で民衆が暮らす部分の京があって、と。ただ中国の場合はよく四六中異民族に攻め込まれる可能性があるから、と、そこで、と、この京の周り、この長安の周りに高い壁を巡らしてる。だってほら、ずっと平和に過ごしていて、と、ね、こういった、自然、まあ、ずっとね平和に暮らしていて戦争とかが起きないと思ってるかもしれないけど、いつ何があるか分かんないでしょ。急にある日ずっとね、まあ、家族で幸せに暮らしていたはずなのに、その日人類は思い出した。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。わかんねえか。進撃の巨人の1話目だよ、ね、いきなりでっかいおっさんがね、こうやって覗いてくるかもしれないでしょ、ね、だから敵が攻め込んできたりしないように高い壁、もう50メートルは必要だね。いや、超大型巨人に対抗するためには80メートルは欲しいかな。あ、そんな高くなくていい。12メートルあれば十分です。例えばキングダムとか見たことある人いる？これもおらんのかい。そのために僕いろいろアニメ全部網羅してるのに、と。まあ、そのキングダムもそうだけど、中国の都っていうのは全部ここにちゃんといわゆる城壁っていう壁が巡らされてんの。だからまさにお城って感じだよね、都自体が。一方で日本の場合、平城京もそうだし藤原京もそうだけど、と、周りにそもそも天然の要塞である、と、山があるの。この藤原京の場合だったら、まあ、実は都の中にあるんだけど、と、
こういった耳なし山、それからうねぎ山、天の壁山っていう3つの山があって、あとは平城京の場合には、これはまあ、レベル高いからそんな、これは無視して結構だけど、春日山、生駒山、奈良山っていう山に囲まれてるから天然の要塞なんで壁作ってないんですと。だから壁作ってないから、お城、こっから中国の場合にはこの壁巡らしてるから途上性っていうんだけど、日本の場合だったらこういった壁がないから、だから途上性って言葉がピンとこないの、はい。で、ちなみに藤原京に関しては結構変わってます。藤原京は、これ別に知らなくてもいいけど、宮の位置がどこにあるかっていうと中央にあるんです。
え、なんで、
この時日本ってまだあの白月のような戦いの影響があって、唐の、まあ、こういった、長安に行ったことがなかったから、なんか中国では途上制っていうのを採用してるらしいね、と。とね、なんだか大規模な都を作ってるらしいよ、と。あ、じゃあそれ真似して作ってみっか、と。で、宮の位置ってどこ、と。あ、わかんない、まあ中央でいいんじゃねって中央にしてみたの。これミスったんです。で、そしたらこれがなんでミスったかっていうと、まずそもそもいい、この都の周りに山が巡らされてて、この山の上に登ると、そうすると天皇が暮らしてる宮を上から見下ろすことができるのよ。支配者が上から見下ろされてるってやばく ね、しかも、ここから川も流れていて、それの川の上流に位置するところから、これが、下流に位置する場所が宮に当たるんですと。そうすると全部下水は宮になだれ込みます。なら藤原京の記述こう書いてあります。マジくせえって書いてあります。で、そこから藤原京に関しては、と、これ694年に藤原京を作ったのに、と、わずか16年で平城京に遷都することになった。で、昔の学説では、と、藤原京で手狭になったから、そこから、大規模な平城京に遷都したんじゃないかって言われていたんですが、現在その学説は完全に否定されました。なぜかというと、藤原京の発掘調査をしてみたら平城京よりもダントツ大きかったの。だから手狭になったから引っ越しってのはおかしいよね、と。で、そこから理由として一つ目、と、臭い。もう一つの可能性は、と、この藤原京を694年に作って、で、この、710年に平城京に遷都する間の702年に大宝律令が出来上がった翌年に、遣唐使を復活させて中国に挨拶しに行って、長安実際見に行ったら、あれ、なんか宮の位置って北にあるんですか、と。皇帝ってそういうあの北極星みたいな不動の位置として北にいなきゃダメだからね、日本どうなってんの、で、それの影響を受けて、その後平城京に変えたっていう説もあるけど、でも わずか16年でせっかく作った都放棄するってもったいないよね。だから臭かったんじゃん、僕は臭かったが一番好きです。はい、そしたら、はい、これで、非政治の話は終了と。はい、一方残しているちょっと外交の話、はい、残ってる外交の話に関しては、白月の絵の戦いの後朝鮮半島の情勢ずっと放置してたから、はい、それを、クリアしておしまいと。はい、まずと、はい、白月の絵の戦いでと、はい、ここの百済が滅ぼされたのは、これ前回やったよねと。で、その百済を助けるために、日本が、まあ、戦争したけど結局負けちゃったから、まあ、百済は完全に滅亡と。で、じゃあ先生、ついに新羅と、ね、唐が日本に攻め込んでくるんですか、と。いや、他の敵がいるじゃんと。百済と同盟結んでと。で、唐も、制圧にずっと、苦労してた高句麗が残ってるから、じゃあその後唐と新羅が高句麗を挟み撃ちにして、次は高句麗が滅びるだけ、はい、ですんで、右側668年と、はい、今度は高句麗が滅亡と、はい、で唐と新羅の連合軍によって滅ぼされるわけだけど、じゃあ先生、この高句麗が滅ぼされたらついにターゲットは日本に変わるんじゃと。あ、いや、もともとのこの両者の関係考えてみ、なんで唐と新羅で同盟結んだんだっけと。百済、高句麗が同盟結んで新羅を滅ぼそうとしたから、ここで新羅は背に腹は変えられねえから、敵の敵は味方だよねっつって同盟結んだんでしょ。だから別に仲がいいからってわけじゃなくて、お互いの利害関係のために手を結んだだけなの。 なら、その後、クダルとコウクリが滅んだ後、コウクリの領地をどっちが支配するのか、トウが支配するのか、シラギが支配するのかで揉めることになるんですと。はい、ですんで、その下、コウクリ滅亡の下のところ、すでに書き込んであるけど、その後、トウとシラギが対立と。はい、だからシラギはその後、まあ、トウとの全面戦争に臨んでいかなきゃいけないんだけど、ここでシラギが一番気をつけなきゃいけない、存在が、トウと戦うにあたって、ずっと前から言ってる、戦争の時に一番気をつけなきゃいけないのに何って言った？背後を気をつけろって言ったよね。一番気をつけなきゃいけないのが和なんだよ、日本なんだよ。もう日本でいいよ、もうここからで、もしもここで日本が急に唐と同盟結んで新羅に攻め込んできたら、もうそうしたら新羅はもう完全に滅亡する、もう、運命だから、だから日本だけは敵に回せないから、日本話があるんだけどと。これは新羅さんじゃないですか。うちと仲良かったクダルさんを滅ぼした新羅さんの何の御用ですか。そのことはちょっと忘れてほしいにだよと。ちょっとそのことは忘れてですね、ちょっとこれから我々とうとう戦わなきゃいけないにだよと。で、日本を敵に回すとね、我々もちょっとやばいにだからと。なら日本とできれば仲良くさせてもらって同盟とか結べればなと。ずいぶん都合のいい話ですよねと。自分がやばくなったら急にそんな態度変えるんすかと。いや、わかってるにだよと。だから、わかったにだ。ね。我々白木は日本の副属下に入るにだと。で、日本をね、日本はもう我々のこと好きにしていいんだよと。で、我々はすでに党から律令制度とか学んでるんだけど、日本も律令とか学びたいにだよねと。じゃあ、我々経由でその律令を教えてあげるにだけど、と、どうにだ？結構いい条件じゃん、で OK したんです、ですんでそこからその下のところ、党と白木が対立の下のところに矢印があるけど、白木は日本と通行を結ぶ、日本と仲良くしようと、でその際に白木は日本に朝貢する形をとって、つまり日本に服属する形をとって、日本に情報とか文化とか制度、具体的に言うと律令制度よ、これ実は白木経由で学んでますから、だから唐から直接学んでないから、こんな藤原京みたいなへんてこな都作っちゃってんのでしょ。唐から直接学んでたらこんな変な都作るわけないよねってこと。はい、でこっから、新羅は、日本という脅威はなくなったんで、唐との全面戦争に臨んで、朝鮮半島の、まあ、情勢に関してはもともとここら辺にいた新羅の方が詳しいから、見事唐の勢力を追い出して、676年、その下、新羅が朝鮮半島を統一。はい、ですんでこの時期日本は新羅と仲良くしてるから、新羅経由で、律令とかを学ばなきゃいけないんで、遣唐使は派遣できない。遣唐使ならぬ、新羅に使節を派遣するものを遣新羅使っていうんですが、その下、遣新羅使を派遣して、新羅を介して、唐の律令とか文化とかを学んでいくと、故にその下、正誤問題のパターンだけど、天武天皇や持統天皇の時に遣唐使の派遣はなしと。じゃあ先生、遣唐使はいつになったらその後派遣されるんですか？と、遣唐使はその後、日本はいろいろこの新羅経由で、唐の律令とかを学びつつ、701年にようやく大宝律令を作り上げるんで、と、その大宝律令を作った翌年に久々に遣唐使復活させて、すいませんと、父さんと、ちょっと何十年か前にね、ちょっと喧嘩吹っかけましたけど、と、もうそのことは忘れてると思うんで、と、日本でもですね、中国の律令を参考にしながら、大宝律令っていうのを作ったんで、ご報告しに来ました、と。あとは国名も日本に変えましたんで、つって、その下に書いておこうか、はい、自分で追加で、はい、大宝律令制定後の、その下に自分でこれは追加しといて、大宝律令が制定されたのが701年なんで、これの翌年に遣唐使が復活していくんです。何年ですか？702年です。はい、これは自分で追加しといてねってこと。で、これを追加しておくと、その後の15ページの解説がすぐにさらっとわかる。 まあ、15ページは解説プリントを、読むときに、まあ、もうちょい後になってもいいけどもと、もうこれ読んで、まあ、もう そのままさらっとすぐに進みますと、なんでかっていう と初めの大体5行ぐらいは、この、あの白月のような戦いとかの復讐がてらの話が書いてあって、で新羅が日本に徴兵する形で日本に服属する形を取りましたよってことが書いてあると。でその後後々と、これが何に響いていくかっていうと、これまあ15ページの話、先にちょっとあれよ、さらっと触れておくと、この新羅が日本に服属する形を取ったって言ったよね、ところがその後新羅、8世紀になると、唐との関係改善して、すいません、と、ちょっと喧嘩してたけど、と、高国の領地の一部これ献上するから、と、仲直りしたいにだよ、つって。で、その後唐との関係回復したから、と、その後日本にまた施設派遣してきて、ちょっと話があるにだよと。ああ、これはうちに付属してる白木さんじゃないですか。何の様子かと。もう我々党とのね、緊張関係がなくなったにだねと。だからと、日本にこれ以上付属しておく必要がなくなったにだよと。元の関係に戻したにだね。てめえ、お前、あん時自分がやべえ時には、へえこらへえこらしといて、急に何たいとか言ってんだよ、この野郎と。それはそれ、これはこれにだよ、と。ね、大統領変わったら基本的にすぐに外交方針変えるのがこの国のね、歴史にだね、と。てめえ、こんな野郎つって。もうなら、ほんともう、この繰り返し。ですんで、もう今もずっと昔も変わんない。で、そのせいで、シラミとの関係が悪化していったんで、初めの頃、遣唐使の航路っていうのは、安全な、この、朝鮮半島を通っていく、これを北路って言ったりするんだけど、これが取られたんですが、シラミとの関係が悪化したせいで、これ取れなくなっちゃったの。そのせいで、この東の方に突っ切っていく南路っていう航路に変えなきゃいけなくなって、よく漂流する、遣唐使が増えていくっていうのはここに繋がっていくと。あ、遣唐使が漂流したっていうのは君たちも知ったこと、聞いたことあるでしょう。はい、全部それが関係してるわけです。はい、これで9ページは終了と。はい、お疲れさんと。はい、